ローマの信徒への手紙9章の13節、新約聖書の286ページです。ローマの信徒への9章13節お読みします。私はヤコブを愛しエソーを憎んだと書いてある通りである。今日はこの御言葉について学んでみたいと思います。聖書の中に神様は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせるという御言葉があります。これはマタイ5章の45節にあります。悪人にも善人にも平等に恵みを与える神様が、なぜ二人の兄弟の一方を愛し他方を憎むなどという不平等なことをするのでしょうか。このことを考えるにあたって、まず創世記にあるエソーとヤコブの生い立ちの中から関係ありそうなところをピックアップして学んでみたいと思います。創世記の25章19節39ページです。旧約聖書39ページ、創世記25章19節。エソーとヤコブの誕生という章題になっています。ここの24節からお読みします。月が満ちて出産の時が来ると、体内にはまさしく双子がいた。先に出てきた子は赤くて全身が毛皮の衣のようであったので、エソーと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手がエソーのかかとアケブを掴んでいたので、ヤコブと名付けた。神様に愛されたというヤコブですが、すごい描写です。生まれる前から兄に負けまいとその足を掴んで生まれてきた。非常に競争心の強い子であったはなかったかと思うのです。次に下の段の長子の特権のところを読んでみましょう。二人の子供は成長して、エソーは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを常とした。父親のイサクはエソーを愛した。狩りの獲物が好物だったからである。しかし母親のリベカはヤコブを愛した。ある日のこと、ヤコブが煮物をしていると、エソーが疲れ切って野原から帰ってきた。エソーはヤコブに言った。お願いだ、その赤いものアドムを食べさせてほしい。私は疲れ切っているんだ。彼が名をエドムと呼ばれたのはそのためである。ヤコブは言った。まず兄さんの長子の権利を譲ってください。ああ、もう死にそうだ。長子の権利などどうでもいい。とアソーが答えるとヤコブは言った。では今すぐ誓ってください。エソーは誓い、長子の権利をヤコブに譲ってしまった。二人の子供は成長して、ヤコブは天幕の周りでヤギなどを捕獲して穏やかな生活をしていたのに対して、エソーは野山を駆け巡る野生的な人間で狩りが上手だったようです。この日ヤコブは兄エソーが獲物を全く取れずに飢え疲れ切って帰ってきたのを利用して、兄が持っていた長子の特権を自分のものにしてしまったのです。 イスラエルの民族の場合、長子は父親の財産の財産を相続するとき、他の兄弟たちの2倍をもらい受けると新明記の中に記されております。そしてこのような財産的優位特権だけでなく、長子は一家を代表して神との契約の当事者になるという宗教的な責任と特権も与えられていたのです。ここで兄のエソーは長子の特権という神から与えられた特別な恵みを軽んじ、それよりも目の前のこと、自分のやりたいことを大事にしてしまったのです。もう一箇所、創世記27章18節、43ページです。創世記27章18節43ページ、ここを読む前にですね、その前のページにあるですね、リベカの契約という章題のあるところをですね、ちょっと長いんでですね、ここのところ簡単にですね、まとめてお話ししておきますと、ある日もう年老いて目がかすんで見えなくなった父親のイサクがエソを呼んで、狩りに行って私の好物の鹿の肉を取ってきてくれ、それを食べてからお前に大事な一族の祝福を与えようというのを物陰で聞いていた母親のリベケが、自分の可愛がっているヤコブのためにその祝福を盗もうとしたわけです。大急ぎでヤギの自分のヤコブの飼っていたヤギの子を殺してご馳走を作り、ヤコブをエソーになりすませるのです。どのようにしたかというと、ヤコブに兄エソーの匂いのする晴れ着を着せ、またエソーが毛深かったのでヤコブの手と首に小ヤギの皮をつけ、目の見えないイサクが触ってもバレないようにしたのです。それでは18節から23節までを読んでいます。ヤコブは父のもとへ行き、私のお父さんと呼びかけた。父が、ここにいる私の子よ、誰だお前は、と尋ねるとヤコブは言った、長男のエソーです。お父さんの言われた通りにしてきました。さあどうぞ起きて座って私の獲物を召し上がり、お父さん自身の祝福を私に与えてください。私の子よ、どうしてこんなに早く仕留められたのか。イサクが息子に尋ねるとヤコブは答えた、あなたの神主が私のために計らってくださったからです。イサクはヤコブに言った、近寄りなさい、私の子に触って本当にお前が息子のエソーかどうか確かめたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触りながら言った、声はヤコブの声だが腕はエソーの腕だ。イサクはヤコブの腕に兄エソーの腕のように、エソーの腕のように毛深くなっていたので見破ることができなかった。こうしてヤコブは父親イサクを騙してエソーに与えられるはずであった祝福の権利まで奪ってしまったのです。この祝福の権利というのは家族だけでなく一族氏族の長として兄弟たち、その子孫たちを統治し、アブラハムが彼らにしては祖父、おじいさんなんですが、アブラハムが神に与えられた祝福、これを継承する、そういう役割を持つわけです。それが祝福です。そしてこの祝福というのは 何度も与えられるものではなく、一度与えられたらもう取り消すことができない、こういう大変重要な権利でございます。ここでも祝福を騙し取ったヤコブの方が悪いのは当然なんですが、エソーもこの次の下の方に書いてあります悔しがるエソーのという章題のところで祝福を受け損なって泣き叫ぶ様子が描かれていますが、そうであるならヤコブは前にもですね、エソーに騙された、エソーはですね前にも弟のヤコブに騙された、そういうわけですから、エソーはなぜこのような大事なものをですね、もっと早くエソーに騙される、ヤコブに騙される前にもっと早く、もっと一生懸命自分のものにする努力をしなかったのかと思わざるを得ません。何かあまり大事に思っていなかった節が感じられます。私たちはいずれにしてもこの二人を人間的に見たとき、これはどうしてもですね、兄のエソーの方にですね軍配を上げてしまいたい思いがします。それは兄のエソーは裏表がなく単純実直で、弟のヤコブよりずっと好感が持てます。これに対して弟のヤコブの方はずるいというか、生まれてくる時から自分中心で狡猾であり、誰もが好きになれない、決して良い人間とは私たちは人間的にはそう思わない。しかしこの聖書にあるエソーとヤコブという双子の生き方を注意深く読んでいますと、ヤコブは確かに人を騙したり罪深い人間ではあったが、霊的なこと、神については強い関心を持ち、またそのことを大事にしていた。しかしエソーは、兄のエソーはヤコブと違って目の前のこと、この世のことに関しては一生懸命であったが、神に対しては、あるいは霊のことについては無関心であったということがわかるんです。神様は私たち人間が見る見方とは全く違う見方をされます。今この世の多くの人はエソーと同じで、この世のことに関心を向け、このようなことに、この世の多くの人がエソーと同じで、このようなことに関心を向け、神に無関心です。しかし神様は、確かに神様は私たち人間の見る見方とは全く違う見方をします。神様は罪が多い、少ない、あるいは罪が大きい、小さいということではなくて、こういうことで判断するのではなくて、神様の前に心を低くして神様の恵みを理解し、神様により頼もうとしたヤコブを愛したのであり、この世のこと、目に見えることだけに関心を持ち、神の憐れみ、神の恵みに対して無関心で神を必要としないエソーを憎んだということなんです。 つまり私はヤコブを愛しエソウを憎んだというこの言葉は、神様はヤコブを愛したエソウを憎んだという個人のことを言っているんじゃないんです。心を低くして神の恵みを信じ、神様により頼むものを愛した、このようなことだけに関心を持って神を必要としない神に無関心なものを憎んだ、こういうことなんです。ヤコブを愛したエソウを憎んだ、そういう不平等なことを言っているんではないんです。つまり神様は、神様により頼むものを愛し、神様を必要としない無関心なものを憎むという神様のもともとのご性質、御心を私たちにしっかりとここで教えているんだと私は思うのです。したがって私は、神様はヤコブを愛したと同じようにエソウも愛し、エソウが神の恵みに気づき神様のもとに立ち返るのをじっと待たれていたのではないかと思うんです。私がこういうふうに思うのは、神様からの恵み、救いは冒頭にも申し上げましたけれども、太陽の光や雨のように私たち人間すべての人の上にいつも変わりなく降り注いでいるということなんです。またあのルカの15章にある放蕩息子のように、神様は毎日毎日息子が帰ってくるのを待ち続けたことです。そして帰ってきた息子をどれほどの喜びを持って迎え入れたかを私たちが知るとき、神様はエソウについてもきっとずっと待ち続けていたのではないかと思うのです。今この世の多くの人はエソウと同じで、この世のことに関心を向け神に無関心です。しかし神様は、一人でも多くの人が神の恵みに気づき神様のもとに立ち返るのを待っているんです。すでに神様の素晴らしい恵み、救いを知っている私たちが、今一番求められているのは、この素晴らしい恵み、救いを一人でも多くの人に伝え、共に喜び合うことではないかと思うんです。さて、最後にエソウとその一族がどうなっていったんでしょうか。神様に心を開かなかったエソウの子孫たちはどういう道をたどっていったのでしょうか。それを触れて終わりにしたいと思います。神様は間違いなくエソウが神のもとに立ち返るのを待っていたと思ったんですが、エソウとその一族は神のもとに立ち返ることはありませんでした。前にも触れましたが、エソウは別名はエドム、赤いものというのがアドムという名前、エドムという名前に、エソウはそういう別名を持っているんですね。その一族は、子孫はエドム人と呼ばれました。2週間前の柴川さんがこのエドムの話をされてました。モーセがこう導いてですね、イスラエルの民族がカナンの地を目指してシナイ半島をさまよっていた時、エドム人の居住しているところにぶち当たったんですね。そこを通れば早く行けるのに、交渉してなんとか真ん中を通らせてくれと言ったら、決して許しませんでした。その結果、またイスラエルの民族はそこから遠回りしながら迷い続けていくことになるわけです。しかし エドム人はイスラエルよりも先に王政を敷いたんですね。王政を敷くということは結構繁栄するんですね。で、一時は イスラエルよりもエドムの方が栄えた。しかしイスラエルも後に王政を敷くようになりまして、ダビデの王政の時に形勢が逆転してしまいまして、エドム人はイスラエルに従属することになった。そしてこのイスラエルとエドムの敵対関係、争いは旧約聖書を延々と続けて新約の時代にまで持ち越されるんですね。新約の時代まで。主イエス様がユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、このユダヤ地方に君臨していたヘロデ王は実はユダヤ人ではなく、イドマヤ人という名前でした。しかしこのイドマヤ人というのは旧約聖書で言っているエドム人のことなんです。したがってこのヘロデ王はエドム人エソーの子孫に当たるわけです。このヘロデ王は、あの東方からやってきた3人の博士たちが新しくこの地にベツレヘムに生まれた王様がいるというお告げなんですが、どこにいるかというふうにヘロデ王に尋ねたとき、ヘロデ王は不安を感じました。自分の地位が繰り返されるではないか。そしてベツレヘムとその周辺にいた2歳以下の男の子一人残らず殺させたんです。このようにエドム人を代表するヘロデ王とイスラエル民族を代表するイエス・キリストの対立にまで至っていたんです。エソエドム一族が最後まで神のもとに立ち返ることはなかったということがわかります。そして神様もまたそんなエソエドム一族の固くなさを決して許すことはなかったということを私たちは思い知ることができるんです。以上でございます。
旧約聖書の雅歌という書物を取り上げさせていただきたいと思っております。今モーセ系のお話とつながるかどうかが心もとないんですが、旧約聖書の1049ページになります。雅歌という書物の一章の一節から6節までお拝読したいと思います。ではまず聖書の箇所、今日一番注目したいのは一章の一節二節と五節なんですが、6節までお読みしたいと思います。ソロモンの画家、どうかあの方がその口の口づけを持って私に口づけしてくださるように。ブドウ酒にも増してあなたの愛は心よく、あなたの香油、流れるその香油のようにあなたの名はかぐわしい。乙女たちはあなたを慕っています。お誘いください。私を急ぎましょう王様、私をお部屋に伴ってください。私たちもあなたと共に喜び祝います。ブドウ酒にも勝るあなたの愛をたたえます。人は皆ひたすらあなたをお慕いします。エルサレムの乙女たちよ、私は黒いけれども愛らしいケダレの天幕、ソロモンの幕屋のように、どうぞそんなに見ないでください。日焼けして黒くなった私を兄弟たちに叱られて、ぶどう畑の見張りをさせられたのです。 自分の畑は見張りもできないんで。信仰は知識というよりは、歴史というよりも愛が問題ではないかと思います。で、その愛について、先ほども神様がヤコブを愛しエソーに憎んだということに関してお話がありました。一方愛して一方憎む、あるいは一方受け入れ一方拒否するということですが、それについてモーセ系の見解を深く伺いましたが、ですからパウロという人がキリストの愛から引き離すものは何もないという言い方をしたのは、信仰というものを愛に呼びかけているんですね。信仰から引き離すものはキリストの愛から引き離すことだと。そしてそれは迫害だとか観難だとか剣ですね、そういった脅迫されても、そういうものから私どもをキリストの愛から引き離すものは何もないと歌っています。で、聖書はその神の愛というものが中心なわけですが、この雅歌という書物、これ8章までの書物ですね。この雅歌というタイトルは歌の中の歌という意味です。歌の中の歌というのは王の王というのと同じで、最高のものということなんですね。最高の歌だと言ってるんですが、今お読みしたところ最初の出だしから読みましたが、いかがですか。あ、これはすごい詩だと思われたでしょうか。それとも旧約聖書は39巻の巻物が聖典として入れられたんですが、雅歌を入れていいかどうかが問題になりました。物議を醸しました。なぜでしょうか。神ということとか信仰ということは一切出てこない、男女の愛について触れているだけだから、なんでこんなものかと。皆さんもどうですか。これお読みして、聖書だから全部読むわけですが、雅歌を読んで恵まれたというよりかはどういうんでしょうか、なんでこれが聖書にあるんだろうかという疑問があるかもしれませんね。で、何回か雅歌からお話をさせていただいたいと思っておりますが、ああそうか、それで雅歌があるのかと分かっていただければとても幸いに思います。この書でなければ雅歌でないと伝えられないものがあるんですね。それを見出せばこの雅歌の価値というものがなぜここにあるかというものですね。反対があった時、エゼキエル書も反対があったんです。露骨な描写が出ているので性に対する、ね、描写があるのはこれはダメじゃないかと議論があった時、あった書物いくつかあるんですが、雅歌もその一つですが、ラビ・アキバという人が、いや、この書は聖なる書の中の最も聖なるものだと強く推薦して入れたという、そういう背景が歴史的にはあるんですね。で、私はこれをもう一度読み直してみたいと思いますが、こう読むんだということなんですね。で、私どもの同心会では小川玲一という兄弟が小さな小冊子ですが愛の歌というものをお書きになって、ご自分の結婚記念日に出版されたと。小川家の解釈はまさにこれは文字通りの解釈ではなくて霊的な解釈をしております。で、それは今日ちょっと触れることができると思いますが、それが私どもの先輩たちの聖書の読み方だと。非常にうがった読み方も時にはするように見える。しかし霊的な読み方を解釈をしてきたんですね。で、どういうふうにこの雅歌を 読むかと言いますと、2節で、どうかあの方がその口の口づけを持って私に口づけしてくださるとくださるようにという言葉で入ります。私が学生時代に日曜学校で先生をしてたんですが、中学科でこの画家を一緒に読んだんですね。中学生の登場、思春期の女の子はこう読んでエロいと言いました何これって、ずっと読んでいきますとね、そういうことを言いまして、こんなのが聖書になるのという驚きの声を上げたのを覚えております。で、意味を説明しないといけないんでしょうけど、ある方がこう言っております。私たちはいろんな知恵や知識やね、能力を神様に願いますが、本当に必要なのは主ご自身との深い交わり、触れ合い、それがここに口づけという言葉で表現されているんだと。そういう理解をしませんと、表面的にだけ読みますと、なぜ画家が聖書に入っているかがある意味ではわからないということになります。そして5節を見ていただきますと、画家はいろんな解釈があるんですが、新共同訳は戯曲的な意味で二人説を取ってるんです。乙女と王様、ソロモンですね。で、若者というふうになっております。ソロモンの若い時という理解なんですが、そういう理解だけではなくて、ソロモンが悪役になる三人説というのもあるんですね。私は一時期それがいいなと思ったこともあります。まあ、いずれにしてもこの五節はこう読むんですね。こう読むんですなんて言うと横浜市の方ですが、こう多くの人がこう読みます。エルサレムの乙女たちよ、私は黒いけれども愛らしいケダルの天幕、ソロモンの幕屋のように、黒い、日焼けして黒いと六節に書いてあります。しかし愛らしい、こんなことなかなか言いにくいんですよね。自分のことをね、私肌黒いけど綺麗でしょうということを言っているわけですよね。愛らしいって自分で言ってるんですが、ここを黒いというものは罪だという理解をするわけです。罪に汚れて汚れている、しかし愛らしい、なぜか愛されているから、資格があるからではないという、そういう読み方をします。肌の黒い白いという問題は我々はほとんどわからないんですが、アメリカへ行きますと非常な大きな問題になります。肌が黒いだけで蔑まれて、ね、白いというのがいいんだという理解をしております。しかし黒い、ある意味では美しさには、反対かもしれない、しかし美しい、愛らしいという理解がどこから出てくるかというときに、愛されているかという言葉になります。誰もが、どんな人もが孤独とか誰にも関心を寄せられないということは悲しいことですね。愛されることを求めます。しかし私は肌が黒い、私はいろんな欠点がある、でも主はあなたは愛らしいと言ってくださるところに、この画家の価値があるというふうに思います。で、もう一箇所読みたいと思います。それは15節と16節です。恋人よ、あなたは美しい、あなたは美しく、その目は鳩のよう。恋しい人、美しいのはあなた、私の喜び、私たちの寝床は緑の茂み。これはお互いにこう言葉をやり取りしている。恋人よっていう これはシュネムの女性というのは女の人が主人公で、私は肌が黒いと、ケダルの天幕のように真っ黒いというようなことなんですけど、ソロモンの幕屋というのは黒い幕で最初覆うわけですね。で、あなたは美しいよと言っているわけです。そうすると乙女の方も、恋しい人、美しいのはあなたです、私の喜びですと返していくところです。これは別の言葉で言いますと、褒めるということになります。私はこれ、まあ、ある意味では受け売りのような言葉ですが、今日は最初の古説の黒いけれども愛らしいということと、それから15節と16節で互いに相手のことを受け入れ褒め合うという関係を画家は私どもに示している。これは主様と私たちとの信仰の関係というのはやはり同じだというふうに読み取ることができます。で、人間同士の問題にしましても、こういうことを言うんですね。4つある方が挙げておりました。1つはお互いに褒めるということなんですが、これは夫婦愛のことを特に取り上げますと、皆さん奥さんに、あるいはご主人に、あなたは美しいというところがあるかもしれませんけど、良いところを見つけて褒めているかということなんですね。で、ある方がおっしゃったのは、特に男性は褒められる必要が、男性はということを言ったんですね。なぜなら会社で叩かれ、家に帰って奥さんに叩かれ、子供にも叩かれるんでは行くところがないじゃないかというような、ご自分の体験から言ってんでしょうか。そういう、少し褒めると元気が出るんだという、なんか説からちょっと外れているように聞こえるかもしれませんが、そういう話も聞きました。私は茅ヶ崎にいました時に、金曜日にいつも外、皆さん女性の方は街道の掃除を、数人が来て、男性は外回りを掃除すると。あそこは結構落ち葉が落ちるもんですから、掃除をする仕事を分担するんですね。で、ある時雨上がりの時に、やっぱり私はいつも外回りを竹ぼきで履いてたら、濡れ落ち葉という言葉をね、ある姉妹が、浜田家、濡れ落ち葉って言葉知ってますかって言われたんですよ。で、よく私今調べますと、1989年に樋口恵子という人がこの言葉を使って、その当時の流行語大賞になったというんですね。で、定年退職してうちにいるようになったご主人のことを言ってるんだと。履いても履いてもなかなか履けないと、いつもひっついてくるというようなことで、こういう言葉があるんですよっていうのを私そこで初めて知りましてね、ああこういう現実がやっぱりあるんだと。で、そうしますときに、そんなものに対して褒めるということが大事だということ、それから2番目には、相手、伴侶ですね、ご主人であったり奥さんは神様がくださった贈り物だというふうに受け止める、所有物ではないということです。それから3番目には、これは家族全部そうで思いますが、お互いに存在を認める、そして一緒にいることを楽しむ。関根さんという方がおっしゃった、いてくれてありがとうという気持ち、これはこの15節16節を読んだときに私が受け取ったメッセージです。それから4番目に、相手の言葉に同意するということ、これが画家が示していることではないかと思うんです。でも 私自身が自分の結婚生活を考えますと、欠点をよく言って褒めなかったなってよく思うんですね。欠点がすぐ目についちゃう。そして言って直そうかなって思ってたところがあったんですね。大間違いでしたということですね。そうではないということを、この画家は決してそういう言い方はしていない。あなたは黒い、しかし愛らしいということを言うのはそこです。それでそれは本人が言ってるわけですけど、それはそういう言葉をかけてくれてるから、そういう言葉を言うことができる。私はこの画家というものを通して、旧約聖書は何でもそうですが、世の中の基準で読むんではなくて、イエス・キリストを通して読むわけですが、主の目にこの画家を見ていくときに、どういうふうにこれを読むかといったときに、神様と教会、神様と私、イエス様と私との関係に置きはめて読むということが、ここで一番いい読み方なんではないかと。で、主は、あなたはいろいろな欠点がある、しかしあなたは愛らしいものですと。私はあなたのために命を捨ててでも惜しくない、そう主は言ってくださる、そういうこと。そして主イエス様は、歌の中の歌とありますが、最も麗しいお方ですね。麗しいという言葉がぴったり当てはまるのは主イエス様ではないでしょうか。ですから、恋人よ、あなたは美しい、あなたは美しい、その目は鳩のようというと、恋しい人、美しいのはあなた、私の喜びと返す。このように一対一で主と語り合うものになれればというふうに、そして具体的には現実に今一緒にいる家族とか夫婦の問題にも、このあり方を適用できればと、こんなふうに思っております。